ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、はい、今月はテーマを睡眠の秋ということでお話をしていただいていますが、はい、睡眠といえばこの人っていう人がいるんですよ。
人ですか？どなたです？
はい、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手です。
ああ、はいはい、大谷選手ね。確かに今一番睡眠を大事にしている人じゃないですかね。僕もそう思います。
大谷選手がたっぷりと睡眠をとって体調を整えるというのはメディアでもよく取り上げられています。まあ、知らない人はいないぐらい有名ですよね。
そうですね。今年の大谷選手は投手としてはリハビリ中の身ですが、なんとメジャーリーグ史上初の 50-50 を成し遂げて、チームはワールドシリーズ優勝ですからね。こんなすごい選手が睡眠を大切にしていると聞けば、これ以上の説得力はありませんね。
本当にそうですよね。大谷選手は睡眠時間をしっかり確保していると言われていますね。
はい、そうですね。1日10時間以上、休日には12時間取ってるってこの前テレビで言ってました。
12時間。子供の時やまだ若い頃なら結構眠れたような記憶がありますが、さすがに今はそんなには眠れないですね。社長、睡眠時間は長い方がいいんですか？
睡眠時間をどれくらい取るといいのかということですね。実は絶対的な基準はないそうなんですね。それは体質や性別、年齢など人によって違いがありますので、日中に眠気で困らなければ良いとされています。ですから例えば大谷選手の睡眠時間は一番パフォーマンスを出せる適切な時間なんでしょうね。
なるほど、人によって違いがあるということですね。あ、でも前回の放送の時に睡眠時間が短いと寿命も短くなる統計データがあるって言っていましたよね。まあ、さすがに短すぎるのはダメだと思いますが、そうするとやっぱり長く取る方がいいってことになりますか？
加古さん、それがですね、長すぎても死亡リスクが上がるっていうデータがあるんですよ。
長すぎてもダメなんですか？
はい、こういうデータがあります。110万人の男女を対象とした睡眠時間と死亡リスクの関係を調べた研究結果なんですが、これによると男女とも睡眠時間7時間の時死亡リスクが一番下がるということが分かりました。それをグラフにしたものがこれです。
はい、あ、グラフありがとうございます。あ、これは睡眠時間が3時間から10時間以上として1時間ごとに死亡リスクをグラフにしたものなんですね。
はい、
確かに男女とも7時間が一番死亡リスクが低いってなってますね。あ、それから、あ、やっぱり睡眠時間3時間は死亡リスクが高いですね。あれ、ちょっと待ってよ、ちょっと社長、3時間より10時間以上の方が全然死亡リスクが高いってなってるじゃないですか。
そうなんですよね。それも8時間を超えると急に死亡リスクが上がってますね。
なるほど、長すぎてもダメというのはこのデータからもわかります。よく睡眠は質より量と言いますが、睡眠はただ長くとるという意味の量ではなくて、適切な時間を確保するという意味の量のことなんですね。
その通りです。適切な量をとるということですね。このデータからすると睡眠時間は7時間がベストということになりますが、10歳までは8時間から9時間、15歳で8時間、25歳で7時間、45歳で 6.5 時間、65歳で6時間というように、実際にこれくらいとっているということも分かっています。つまり成長期であったり運動量の多い子どもや若者が睡眠時間を多く必要とするのは当然のことですが、一方で 加齢によって実際の睡眠時間がどんどん短くなっていますので、まあ、そういう人たちには7時間というのが重要な目安になりますね。
この頃は子供や若者も睡眠時間が少なくなっているようですよね。夜遅くまでスマホやパソコンでインターネットを見ているのが理由のようです。
そうですね、スマホで YouTube や SNS を視聴することについてはまた別の大きな問題をはらんでいます。睡眠の量にこだわる大谷翔平選手ですが、一方で寝る前のルーティンに特別なこだわりを持って実践しているんだそうですよ。
寝る前の準備にも特別なこだわりを持っているというわけですね。
そうです、睡眠をとるための準備をしっかり行うことでスムーズに入眠することができます。つまり質の良い睡眠をとるということです。
なるほど。ということは質の良い睡眠をとるためには寝る前の準備がとても重要だということですね。あれ、これって社長が前回の終わりに、じゃあどうすれば質の良い睡眠がとれるかって言いかけた答えの部分ですか？
そういうことです。大事なところでまた加穂さんに止められてしまいましたから。
あ、また私のせいにする。時間切れは社長の責任ですからね。それでは改めて続きをお願いしましょう。
はい、それでは質の良い睡眠をとるということは寝つきの良さ、つまりスムーズな入眠とその後すぐ訪れる深い眠りに入れるかどうかということです。
スムーズな入眠とその後すぐの深い眠りですか？
はい、そのために留意すべき点をタイムスケジュール的に言いますね。うん、まず朝起きるところからです。
睡眠なのに朝の起床からですか？
そうです、良い睡眠をとるには規則正しい生活が基本です。その第一番目が起床です。ここで何に留意するかというと、体内時計をオフにして新たにスイッチを入れるということです。
体内時計ですか？
はい、体内時計にスイッチが入ると体内時計がリズミカルに動きます。そうすると約16時間後にメラトニンの分泌がピークになって眠気がきます。
メラトニン、知ってます。これが出ないと眠くならないという脳内のホルモンですよね。でも体内時計にスイッチを入れるって、冷たい水でも飲むんですか？
スイッチをカチッと入れるのに最も良いのは朝日を浴びることです。
あ、朝日ですか？
そうです、起きがけの散歩なんかは一挙両得ですので本当におすすめなんですが、外に出て日を浴びるだけでもいいです。
まず太陽の日を浴びると、次は何ですか？
はい、昼間に寝すぎないことです。
あ、それって昼寝のことですか？昼寝はしない方が良いということでしょうか？
いえいえ、昼寝はね、とってもいいんです。メリットがあります。ただし時間と取り方に注意する必要があります。それは横になってしまわないように居眠りの体勢で、時間は15分から20分30分以上は取らないっていうのが大事です。
なるほど、横になって長く寝てしまうとダメなんですね。15分から20分、わかりました。
それと居眠りでも夕方5時以降はやめた方がいいですね。睡眠に影響します。次は晩ご飯です。食べ過ぎにも注意ですが、特に就寝時間に近いと食べ物の消化と重なって睡眠の質を落とします。
夕食の時間も大事なんですね。就寝のどれくらい前に取った方がいいですか？
3時間前ですね。遅くとも2時間前ですが、できるだけ3時間前には取るようにしてください。
なるほど、3時間前ですね。まだありますか？
あります、お風呂です。これも重要ですよ。
お風呂というとシャワーだけっていうのも含みますか？
いえ、シャワーは含みません。体をしっかり湯船に浸かる入浴です。夏はシャワーだけでね、さっと汗を流したいっていう人もいると思いますが、入浴には健康に良い効果がいっぱいありますので、湯船にしっかりと使ってください。それでお風呂にも適切な時間があります。
お風呂はいつ入るのがいいんでしょう？
就寝2時間前です。遅くとも1時間前には入浴を終わってください。
そうなんですね。私お風呂から出てまだ体が温かいうちに寝るのがいいって思ってましたが、違うんですね。
実は体の中心部、この内臓の体温を深部体温と言いますが、深部体温が下がってくるときに眠気を催してくるんですね。
そういうことなんですか。確かに入浴する時間も大事だっていうことも分かりました。さすがにもうないですよね。
まだありますよ。とても大事なことが、それは寝る前にスマホやテレビを見てはいけないということです。
私ベッドの中で結構見ちゃってますよ。これもダメなんですか。
はい、スマホやテレビのバックライトに使われている LED、 それから出るブルーライトが決定的にダメなんですね。
ブルーライトってそんなに悪いんですか。
いや、悪いなんてもんじゃありません。ブルーライトはメラトニンの分泌を低下させます。交感神経を刺激して副交感神経の働きが悪くなります。副交感神経が優位に働くことで良い睡眠になるわけですから、正反対ですね。
そうなんですか。となると寝室の LED 照明も良くないということですね。
そうですね。特にスマホやテレビは1時間前から見ないことをお勧めします。このような準備をすれば本当に質の良い睡眠をとることができます。特に深い眠りのノンレム睡眠と浅い眠りのレム睡眠が繰り返し起こる入眠からの約4時間をゴールデンタイムといって非常に重要です。そしてその後にレム睡眠が数回訪れますが、約7時間の睡眠時間で気持ちの良い目覚めができるんですね。
なるほど、質の良い睡眠には準備が必要。よくわかりました。私もできるだけしっかり準備して良い睡眠をとりたいと思います。
そうですね。あ、加古さん、言い忘れました。遅くなってからのコーヒーも NG です。
ああ、カフェインですものね。気をつけます。
それと寝酒も眠りを浅くしますので注意してくださいね。
そうなんですか。お、寝酒もですかということで今日はここまでですね。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。さてここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
ありがとうございます。突然ですが加古さん、クイズです。かまぼこの日、昆布の日、着物の日、いいインコの日、これらの共通点ってなんだかわかりますか。
食べ物と着物と鳥のインコの共通点ですか。
はい、共通点があるんです。もう一つ、七五三って言えばわかりますか。
わかりました。七五三は11月15日、どれも11月15日の記念日だったんですね。
はい、その通りです。いずれの記念日も今回放送日の11月15日でした。今日は何の日って調べてみると面白いですね。ちなみに回転寿司記念日、大工さんの日、いいリンゴの日、いい夫婦の日といえばこれはわかりますね。
いい夫婦の日でわかります。11月22日の記念日ですね。
はい、そうです。ちょうど11月後半を再放送する日です。この11月22日調べてみると過去にとんでもないことが起こった日だと分かりました。それは今から5年前の2019年、中華人民共和国の武漢市にて原因不明のウイルス性肺炎が初めて確認された日です。もう5年も経ったんですね。こんな悲しい記念日はもう二度と経験したくありません。そのためにもいろんな健康情報は必要だと思っています。それと加古さん、笑うことも大切です。
はい、
自粛の間大きな声で笑うのを我慢していませんでしたか。ぜひラジオを聞いて FM 島田を聞いて笑ってください。マイクには入っていませんが、私も社長と加古さんのやり取りを聞いていつもスタジオで笑っていますよ今日も酒飲みでしたねこれからも社長の健康オタク話をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。池田豊社長、幅崎玲子さんでした。ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、 池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。